2020年5月17日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。ローマ人への手紙、5章1節から4節をどうぞお聞きください。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神と平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。お祈りを捧げましょう。私たちをいつも愛と恵みを持って導き支えてくださる神様、主の尊い皆を賛美いたします。主の日を迎えて、それぞれの居場所で礼拝を捧げているライトハウスキリスト教会の兄弟姉妹一人一人を神様祝福してください。この礼拝の時間、神様と豊かな交わり、また慰めを受け励ましを受けることができるように助けてください。過ぎた一週間を顧み、また御言葉から習い、主の御座に近づくものと私たちを変えてください。今日本や世界中、コロナウイルスの影響で大変な状況が続いています。どうか私たち人間を神様憐れんでくださり、この状況から助け出されることができるようにどうか導いてください。コロナウイルスの関係の働きをされている方々、医療従事者、また福祉関係の従事者の方々、行政の方々、教育や観光庁の関係で働く方々、またコロナウイルスの影響を受けているお仕事の方々を神様憐れみ助けてください。どうかその働きと生活を支えてお守りください。今学校の休校で家で過ごす時間が多い子どもの皆さん、また学生の皆さん、神様どうかその生活を助けてくださり、学校の与えられた宿題や課題もご自宅で十分にできるように 助けてください。そして学生や子どもたちを助ける保護者の方々の上にも神様から助けがありますようにお願いいたします。日本また全世界の諸教会礼拝が集まって礼拝を捧げることが困難な教会が多くあります。どうか教会のメンバークリスチャンの方々が教会に集うことができなくても信仰が守られ、また交わりを持つことができるように助けてください。ライトハウス教会の兄弟姉妹をためにお祈りをいたします。今日引っ越しをされる兄弟がいます。どうかその引っ越し、また健康や体調をお守りください。新しい環境でも生活が守られますようにお願いいたします。先週手術を受けた兄弟がいます。どうか順調な回復を神様お祈りします。どうか痛みなく回復できるようにお願いいたします。日本で働く OMF の宣教師の方々、宣教師の先生方のためにお祈りいたします。どうかそれぞれの置かれた場所で今困難な状況でありますけれど、生活と働きが守られますように、霊的な力が増し加えられますようにお願いいたします。今日の礼拝を最後まで祝福してください。御言葉を通してイエス様のことをもっと私たちに教えてください。イエス様を愛する心を与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美158番、子羊をば褒めたたえよを賛美しましょう。 主の祈りをお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書12章20節から36節です。ヨハネの福音書12章20節から36節を2節ずつ交互にお読みしたいと思います。20節から36節を2節ずつ、最初に私がお読みいたします。ヨハネの福音書12章を20節からお読みいたします。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします。イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。
ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。
まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。
私に仕えるというのなら、その人は 私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私を救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。
父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだと言った。
イエスは答えられた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。
私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。
そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。
自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。お祈りを捧げましょう。神様、主の御言葉から、神様の御声をお聞きしたいと願っております。どうか一人一人の心に語りかけてください。聖霊様、どうか共にいて助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。死んだものの中からよみがえったラザロの村に盛大なパーティーが開かれました。パーティーの会場は同じ村のシモンの家でした。そのシモンは以前タラートという不治の病にかかっていましたが、彼はイエスに出会い癒しを受けた人でした。そのパーティーの時にイエス様は一人の女性にご自身が葬られることを備えてもらいました。その女性はラザロの妹マリアでありましたが、彼女は純粋で非常に高価なナルドの香油を持ってきて、イエス様の頭と足に注いだのです。 イエス様の時が、十字架の時がもう近づいていました。その翌日、まだ杉越の祭りの5日前でありましたけれど、弟子たちはイエス様と共にエルサレムに登っていきました。エルサレムには杉越の祭りを過ごすためにイスラエルの全土から集まった大勢の人々で賑やかになっていました。エルサレムに集まった人々は噂を通してイエス様のことを知っていたでしょう。彼らはイエス様が行った奇跡や教えのことについて聞いていました。彼らはイエス様を探し、互いに話し合っていました。どう思う？あの方は祭りに来られないだろうか。ユダヤ人の間でメシアに対する期待感は非常に高まっていました。そのような時にイエス様がエルサレムに来られるというニュースがエルサレムに届いたのです。するとイエス様を一目見ようと大勢の群衆がイエス様の通られる道に出てきて集まりました。そして彼らは自分たちの上着を道に敷き、夏目足の枝を振りながら喜んでイエス様を迎えました。大勢の群衆の間を通られるイエス様の姿は素朴でした。どちらかといえばわびしくも見える光景でした。イエス様は一度も人を乗せたことのない転ばに乗ってエルサレムに入って来られました。先週私たちはエルサレムに入って来られたイエス様の三つの意味を教えられました。勝利の王として、また謙遜と平和の王として、そして神の子羊として、人々の罪をあがなうためにエルサレムに来られたのです。杉越の祭りで礼拝を捧げるためにエルサレムに登ってきた人々の中にはギリシア人も何人かいました。彼らはギリシア国籍の人たちか、あるいはギリシアの言葉を使う異邦の人たちだったと考えられます。当時異邦の世界はギリシアの文化や言葉が支配的だったからです。エルサレムに登ってきた異邦人たちは天地の造り主である誠の神を恐れている人だったでしょう。彼らはイエス様の弟子たちのところに来て頼みました。お願いです、イエス様にお目にかかりたいのです。弟子たちがこのことをイエス様に伝えると、 イエス様は会うとも会わないとも答えず、人の子が、つまりイエス様ご自身が栄光を受ける時が来ましたと答えました。先にイエス様ご自身が十字架の栄光を受けてから、異邦の人々がイエス様に会うことができるということでした。十字架の死と復活の後、教会の宣教によって彼らはイエス様に会えるのです。ヨハネの福音書10章16節でイエス様はご自身のことを羊たちのために命を捨てる良い牧者だと言われました。そして続けてこのように言われました。私にはまたイスラエルに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりませんと言いました。イエス様に会うために異邦の人たちがイエス様に、イエス様を訪ねてきたことは、イエス様の時が来ていることを、来たことを知らせるサインでありました。今日の箇所ではイエス様がご自身の時、ご自身が受ける十字架の死の意味を教えてくださいます。この御言葉を通して共に学びたいと願います。ポイント1、十字架の死は豊かな命を、命の実を結ぶための死です。24節から26節をお読みいたします。24節から26節をどうぞお聞きください。まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私について来なさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。人の子が栄光を受ける時が来ましたという言葉は予想外の言葉でした。ヨハネの福音書にはこれまで何回かイエス様の時に関する話が書かれていました。そしてこれまでの話はすべてがまだ時が来ていないということでした。ところがこの日はイエス様がご自身の栄光の時が来たと言ったのです。その栄光の時は、すなわち十字架の死を示すものでした。 イエス様はご自身のことを一粒の麦に例えて言われました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。地に落ちて死んだ一粒の麦のように、イエス様はご自身を人々のために捧げようとしていました。人々の身代わりとなってご自身の体を贖いの生贄として捧げようとしていました。一粒の麦のように信じる人々に豊かな命を与えるためであります。一粒の麦の命の原理は、まず最初にイエス様によって実現されるのです。そしてその次にイエス様の弟子たちや信じる私たちによって実現します。続く25-26節でイエス様はその原理をもう一度弟子たちに教えました。一粒の麦のように地に落ちて死ぬということは、人が自分の命を憎むことです。また人からの栄養よりも神からの栄養を愛することです。そしてイエス様に仕え、イエス様についていくことでした。このことを語られるとき、イエス様は十字架の死に至る道を歩いていたのです。イエス様についていくその道は十字架と死と苦難の道であります。神様との関係が回復し、イエス様と共にいること。このためにはイエス様の十字架の道を通らなければできないことでした。イエス様は一粒の麦の例え話を通して異邦人たちに答えられました。イエス様の死を通して彼らはイエス様のもとに来ることができるのです。二つ目のポイントです。十字架の死は神の栄光を表すための死です。27節から29節をお読みいたします。27節から29節をどうぞお聞きください。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。 私は再び栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだ、と言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだ、と言った。人の子が栄光を受ける時が来ました。イエス様は弟子たちに言いました。エルサレムの群衆、また弟子たちは、イエス様がこの世の栄光の座に着くことを望んでいました。しかし、イエス様が考えていた栄光は、この世の人々から受けるのと同じ栄光ではありませんでした。イエス様にとって栄光は、究極的にはこの世の初めにあったイエス様と神様の栄光を回復することです。世の被造物が初めの非常に良い状態に回復し、断絶している神様と人の関係が回復することです。人が神と共に住み、人が霊的な命を得ることです。多くの人々が人々に霊的な命を与えるために、イエス様はご自身を十字架の上で捧げる神様の御心を持っていました。神様と人の和解のために、神の一人子が生贄として捧げられることが、イエス様の神様の御心であったのです。ですから、イエス様の栄光の時は、十字架の死の時を示しているのです。人となられて、世に来られたイエス様には、十字架に対する恐れも苦しみもありました。けれど、イエス様は十字架の栄光のために父の御心に従っていくことを祈り求めました。そして、神様の栄光を求めたイエス様の祈りは、神様の御声で答えられました。三つ目のポイントです。十字架の死は、サタンを打ち負かすための死でした。30節から32節をお読みいたします。30節から32節をお聞きください。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。天の声が、雷の音か、御使いの声なのか、 人々の意見は分かれました。するとイエス様は、その声が、その声が自分のためではなくて群衆のためにしたものだと言いました。群衆には神の声を聞き分ける力がありませんでしたけれど、神様はイエス様を通して栄光を表すと公に証言なさったのです。父を信頼してイエス様がご自身を捧げたのは、地上での働きを最終的に完成することになります。イエス様の死は、この世の支配者サタンを裁き追い出すことになるのです。イエス様を裁こうとするパリサイ人、サドカイ人、祭司長たち、そして律法やユダヤ教の宗教は、イエス様に対抗して仲間となりました。彼らはイエス様を罪に定め、十字架につけようとしました。そのことでイエス様を完全に滅ぼすことができると思っていたのです。しかし彼らは、自分たちが何をしているのかを知りませんでした。実際に起こったことは、彼らの古い秩序と律法を十字架に釘付けにしたのです。イエス様が十字架にかかり、古い秩序と律法は取り除かれました。神様の栄光、誠の栄光がイエス様の十字架の死によって公に現れました。人間が一つになる唯一の中心点が公に示されたのです。十字架につけられ、イエス様が高く上げられるこの瞬間、この世の支配者であるサタンを打ち負かす勝利の瞬間が訪れたのです。イエス様は、命の実を結ぶためにご自身を捧げる献身を十字架の上で示してくださいました。命の源であるイエス様が、多くの人々に豊かな実を与えるために、イエス様は地上で死ななければならなかったのです。イエス様の十字架は、神の栄光を表すものであり、サタンに打ち勝った勝利の印でありました。この一週間、私たちは共にイエス様の十字架の意味を覚えながら、イエス様に仕え、十字架の道をついていきたいと願います。イエス様が歩まれたその道は、死に至る苦難の道でした。お祈りを捧げましょう。賛美を聞いてからお祈りを捧げましょう。 十字架の上で全てを注ぎ、私たちをあがなってくださったイエス様、ありがとうございます。十字架を通して栄光を受けられた神様の皆を賛美いたします。私たちがイエス様の十字架について歩む一人一人となるように守り導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。正英272番を三つに増して一つの神を賛美しましょう。いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが礼拝を共に捧げる兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。